特集、身近に迫る地球温暖化。地球温暖化は私たちの身近なところにも影響を及ぼしています。本市では排出される温室効果ガスを削減するため、塩尻市地球温暖化対策実行計画を改定しました。持続可能な循環型の街づくりのため、今必要なこととは。30年前には存在した光景、写真、ここはどこと書かれた写真が紙面に大きく掲載されています。写真説明。屋外スケート場で競技ウェアを着た3人の男性がコースを滑っています。コースの内側には観戦者が集まっています。スケート場の後方には遠くの方まで木々が生い茂っています。写真説明終わり。この写真、どこの場所かわかりますか？これは30年前の緑湖です。この頃、冬の緑湖にはスケートを楽しめるほど厚い氷が張っていました。最近では厚い氷が張ることはなく、このような光景は見られなくなってしまいました。緑湖の氷以外にも、桜の開花時期が早くなったり、紅葉時期が遅くなったりと、地球温暖化を実感することがあるのではないでしょうか。進んでいる地球温暖化。気象庁の観測データによると、日本全体及び長野県と同様に、本市の年間平均気温も上昇傾向となっています。過去10カ年、平成24年から令和3年の平均気温は 12.7 度でした。平均的に見ても、観測開始時よりも2度以上上昇しています。今以上の温暖化対策を行わなかった場合、約100年後の年間平均気温は2度から3度程度上昇することが予測されています。農業にも現れた危険なサイン。地球温暖化の影響は食料生産へも現れています。リンゴは秋に色づきますが、その時期の気温が高いと色づきが悪くなったり遅くなったりします。ブドウは日焼け化の発生や着色不良などの影響が出てきています。稲作では米粒の内部が白く濁ったり、亀裂が入ったりしていると報告されています。高温などによるこれらの影響は、収量、品質の低下をもたらします。私たちの生活を脅かす地球温暖化を防ぐため、次からは一人一人が取り組める再生・省エネルギー活動をご紹介します。お得にエコ活動の進め。環境係長に聞いてみた。エネルギーを再生する太陽光パネルのこと。生活環境課環境係中島武史。質問。地球温暖化の原因は何？答え。私たちは日々エアコンや照明をつけるなど電気を使用しながら生活しています。電気は石炭などの化石燃料から作られているため、対策をしないと地球温暖化を加速させる原因となってしまいます。常にエネルギーを利用していると認識することが大切です。質問。私たちが取り組めることはあるの？答え。エネルギー対策として取り組める中で、効果が高いものの一つに、クリーンなエネルギーを作ることがあります。家庭で最も導入しやすいのは、家の屋根などへの太陽光パネルの設置です。自然エネルギーを利用して発電された電気は、発電時に二酸化炭素を出さないため、地球環境に優しいです。質問。太陽光パネルの設置費は高い？答え。県によると設置費用がこの10年で3割から5割安くなり、今は電力会社から買う電気よりも作る電気の方が安くなっているそうです。近年、電気の価格が高騰していることもあり、ぜひ設置を検討してもらいたいです。質問。実際に設置して良いことはある？答え。 私の家にも太陽光パネルを設置しています。子供たちも含めて家族全員で発電量を把握したり、電気使用量が少なくなる工夫をしたりするようになりました。地球温暖化対策に取り組む最大の理由は、子どもたちの未来を守ることだと思いますが、子どもたち自身が環境について考えるきっかけになりました。質問、太陽光パネル設置費の補助はある？答え、本市では既存住宅に設置をする人を対象に設置費用の補助をしています。また、国や県が実施する補助金もあります。これらを活用して多くの皆さんに環境負荷の少ないエコな生活を実現していただきたいですね。環境対策に関する補助金。エコでお得な電気を使用しませんか？太陽光パネル。塩尻市。既存住宅用太陽光パネル設備設置費の補助。対象設備。既存住宅、築1年以上の屋根などに設置する太陽光パネル。補助金額、1キロワットあたり2万5000円。補助限度額、10万円。交付対象者や申請方法などの詳細は、市ホームページをご覧ください。住宅エネルギー、長野県、既存住宅エネルギー自立化補助金。対象者、既存住宅に太陽光発電設備や蓄電池などを新規設置する人。補助額や申請方法などの詳細は、県ホームページをご覧ください。新築・リフォーム・給湯器。国・住宅省エネ2023キャンペーン。補助事業内容。子どもエコ住まい支援事業。新築住宅。先進的窓リノベ事業、住宅リフォーム。給湯省エネ事業、給湯器。補助額や申請方法などの詳細は、キャンペーン専用サイトをご覧ください。省エネ家電。長野県、信州省エネ家電購入応援キャンペーン。対象製品を購入した長野県民個人に対し、キャッシュレスポイントを交付します。対象製品、一定以上の省エネ性能を有するエアコン、電気冷蔵庫など。申し込み締め切り日、8月31日木曜日。ポイント額や利用方法などの詳細は、キャンペーン専用サイトをご覧ください。家庭で省エネ。エコ展参加者に家庭での取り組みについて聞きました。毎日継続、無理なく楽しく、環境に優しい生活を。柳沢和也さん、めぐみさん、良平さん、花さん、片石。家庭では、環境に優しい小さな行動を無理なく楽しく、毎日継続できるように工夫しています。例えば、買い物の時は、必ず家族一人一人がマイエコバッグを持つようにしています。洗剤やシャンプーは詰め替え用を選んでゴミが少なくなるように考えています。お家の中でもいくつか省エネルギー対策をしており、特に電気やテレビについては家族一丸となって取り組んでいます。使わない電気やテレビは消したり、暖房や冷房を使っているときはドアを閉めたりするなど、日々の積み重ねで子どもたちも率先して行動してくれるようになりました。その他にも、エアコンと換気扇はフィルターなどにホコリがついてしまうと風が出にくくなり余計に電力を使ってしまうため、季節が変わる前に掃除をして効率よく使用できるようにしています。よく使用するリビングや洗面所の電気は、自分たちで LED ライトに付け替えて、省エネに取り組んでいます。最近、冷蔵庫や洗濯機が10年経って壊れてしまいました。新しく購入した家電は、省エネ家電を選ぶように心がけました。現在、物価高騰やテレワークの影響で、家庭の電気代が 全体的に上がっています。夏はエアコンの設定温度を上げるなど、さらに工夫をするようにしています。今後も親だけで取り組むのではなく、子どもにも伝えながら、家族の中でお互いに気にし合ったり、話し合ったりして意識を高めていきたいと思います。野村ひなたさん、野村。物を大切に、身近なものが大切なおもちゃに変身。絵を描くことや工作が好きで、エコ展の工作教室に参加しました。家では、部屋を使わないときは電気を消す、見ないテレビは消すなどのおうちルールをしっかり守っています。工作が好きなので、スーパーなどでもらってきた段ボールを使って、自分でおもちゃを作っています。妹のランドセルやロボット、秘密基地にする家など今までにたくさん作りました。出来上がっているおもちゃではなく、あるものを利用して自分で自分のおもちゃを作るのが楽しいです。いろいろと考えたり付け足したりして作ったおもちゃは、兄弟も使って遊んでくれています。お家では家族みんなが物を大事にし、使えるものは形を変えて使っています。今日のショートパンツも、おばあちゃんがお母さんの服を作り直してくれたものです。私もたまに縫うことを教わって、友達の誕生日プレゼントを作っています。これからも、周りのものをできるだけ長く使えるように大切にしていきたいです。写真説明。3枚あります。1枚目。ひなたさんが作ったランドセルを背負う妹のいろはちゃんと並ぶひなたさん。2枚目。おばあちゃんが手作りしてくれたハロウィンのオレンジ色の髪飾り。3枚目。2個の段ボールを使って作ったロボットで遊ぶ妹のいろはちゃん。写真説明終わり。おうちで個人でできる省エネ10か条。丸1、人がいない部屋は電気を消す。丸2、手洗い、うがいなどの時に水を出しっぱなしにしない。丸3、冷暖房を使用するときは窓の開閉を少なくする。丸4、夏はレースのカーテンやすだれなどで日差しを遮る。丸5、外出時は昼間でもカーテンを閉める。丸6、室外機の周りに物を置かない。丸7、こまめにエアコンフィルターを掃除する。丸8、電気カーペットなどの下に断熱マットを敷く。丸9、車の運転はふんわりアクセル、早めのアクセルオフ。丸10、徒歩、自転車、公共交通機関を利用する。未来の地球のために、塩尻市地球温暖化対策実行計画区域施策編を改定しました。本市では地球温暖化の防止に向け、平成27年3月に塩尻市地球温暖化対策実行計画区域施策編を策定し、市内全域における温室効果ガス削減に向けた取り組みを進めてきました。我が国においても、地球温暖化対策計画が閣議決定され、令和12年度までに温室効果ガスを平成25年度比で 46% 削減を目指し、さらに 50% の高みに向けて挑戦し続けることを表明しています。また、県により長野県ゼロカーボン戦略が策定され、様々な取り組みが進められています。本市においても、令和5年7月に、塩尻市地球温暖化対策実行計画区域施策編を改定し、令和32年度のゼロカーボンの実現を目指していきます。実現には市民の皆さんの協力が必要不可欠です。未来の地球を守るため、まずは一人一人が生活の中で環境に優しい行動を心がけていきましょう。二酸化炭素の削減目標。 平成25年度比、短期目標、令和12年度までに 57% 以上削減、長期目標、令和32年度までにゼロカーボン、削減するために進めていくこと。1、省資源・省エネルギーの推進。トップランナー製品を選ぶことやライフスタイルの見直しにより省エネ活動を推進します。2、再生可能エネルギーの利用促進。太陽光発電設備の導入や木質バイオマスの利用を推進します。3、循環型社会の形成。ゴミの減量やリサイクルなどに取り組み、環境負荷を低減します。4、地球環境の整備及び改善。二酸化炭素の吸収源となる身近な緑を守るため、適切に整備します。グラフ、市内における二酸化炭素排出量の推移。グラフ説明。産業部門、家庭部門、業務部門、運輸部門、廃棄物部門、それぞれの部門が色分けされ、排出量の数値が表記された棒グラフです。縦軸は排出量で、0から10万トンごとに80万トンまで。横軸は年度で平成25年度から1年刻みに令和2年度まで表記されています。基準年度平成25年度の排出量は68万345トン、平成27年度は70万トンをわずかに超えましたが、平成28年度からは徐々に減少し、令和2年度では57万8679トンまで削減されました。目標年度令和12年度は排出量292,548トンと、さらに 57% 以上の削減を目指しています。グラフ説明終わり。私たちもやっている高校生広報アドバイザーのエコ活。行政広報の堅苦しさを打破するために、令和5年度高校生広報アドバイザーに就任した市内3校の高校生の皆さんに取り組んでいるエコ活について聞きました。高校生ならではの活動、皆さんも生活に取り入れてみませんか。長野県塩尻市学館高等学校2年、陽明光輝さん。牛乳パックなどリサイクルできるものはゴミに出すのではなく、分別する習慣が身についています。長野県田川高等学校3年、片桐直樹さん。学校への通学や普段の移動は、公共交通機関である電車を使っています。東京都市大学塩尻高等学校2年、カンポス幸さん。環境衛生委員会では、ペットボトル再利用のため、ラベルとキャップの分別を全校に呼びかけています。問い合わせ先、生活環境課環境係、電話 0263-52-0280、内線 1117。特集、身近に迫る地球温暖化でした。